Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、9月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の編を弁護するハマグリ御門の編、私が京都弁護士会100年に一人の逸材、弁護士の墨田隆平です。そして今夜のゲストは先週に引き続きこの方です。
はい、新日本プロレス100年に一人の逸材、田中宏です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2週連続ね、お忙しい中京都にお越しいただきまして、
いやもう本当ありがとう、すみません。前回はね、
そうなんですよ、
本当に盛り上がってしまって、
前回は、はい、ね、棚橋博史選手の
ちょっと口が滑っちゃったかな、
そうなんですよ、
言い過ぎちゃったかな、
いろいろね、
ね、
ケニーオメガスペシャルになっちゃったもんですから、
あの言い方
本来はパパは悪者チャンピオン、
はい、
ね、田中君の主演映画のプロモーションにお越しいただいた
のに、そうですよ、うん、途中結構映画の話行けるタイミングあった
のに、あったんですけれども、
行かない、
行かず行かないっていう、
それが墨田スタイル、
墨田スタイルで、次週に引っ張るという、
なるほど、
先週はね伏線やったんです。
一回丸々伏線、
一回丸々伏線の回を作って、今週はたっぷりと、
ああね、
パパは悪者チャンピオン、ついにね、明日公開ですよ。
おー、直前ですね。
21日から全国で公開されます、うん、この映画について、はい、今日はたっぷり語っていただこうと思います。ほんまほんま、
本当に
ほんまに
いいの、映画の話して、
はい、お願いします、ね、墨田隆平のハマグリ御門の編、今夜のゲストは新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋博史選手です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。というわけで、
はい、
明日から公開のパパは悪者チャンピオン、
はい、
どうなんですか、明日映画が公開されるっていう気持ちは、うん、心境は、
もうなんかドキドキするんですけど、
はい、
もちろんねドキドキするんですけど、その前に、はい、その自分が映画に出て、
はい、
しかも主演っていうところが未だになんかこう、あ、イメージできないっていうか、
木村佳乃さんがね、
そう、
奥さん役ですよ。
そう、いやー、もうさすがにその英語の授業で隣になった時、この子将来映画出るよとは思わないでしょ。
いやー、思わなかったですね。英語の授業で隣になってね、はい、うん、英語で話しなさいっていう無茶ぶりを先生にされたら、棚橋くんがマイホビーズプロレスリングと、そんな英語あるんかいなっていう英語で喋りかけてきて、はい、ミーチューっていうね、
ミーチューって言って
言ってた、
二人がね、
二人が、ね、棚橋くんがね、主演映画で、
うん、
私ね、内覧用の DVD で拝見しましたけれども、はいはい、いやね、
どうやった、よかったやろ、
ね、ほんまによかったです。
うん、
うん、そう、いろいろね、
はい、
危惧してた部分はあったんですよ。
そう、ね、プロレスファンの人は、ファンの方はみんな、はい、田中の演技力を心配してるんだけど、大丈夫なの？
そうなんですよ。素晴らしい演技やったんです
よ。ああ、なんかもう、むしろね、その、うん、無色透明というか、うん、大村隆史役なんですけども、うん、は
い、プロレスラーの大村隆史という役で、
うん、
ライオンプロレスの、
はい、
かつてエースだった選手なんですが、膝を怪我して、その後は悪役レスラー
になって、
ゴキブリマスクという、ゴキブリのマスクをかぶって、
うん、
まあ、狂気攻撃をやったり、
うん、
ね、虫のスプレーをかけたりとかっていう、うん、悪の限りを尽くすヒールレスラーになって。
うん、ってるんだけど、そのことが、息子には内緒で、ある日バレてしまって、
そうなんです、
さあ、大変っていうね。
寺田心くんが、またね、いい演技しますよ、ね、彼は。
はい。なので、こう、パッと見ね、ポスター見ると、やっぱプロレス映画的なところの印象があるかと思うんですけど、はい、その、やっぱ家族の物語をプロレスっていうフィルターで通した を通した映画という風な方が、ね、うん、いいんじゃないかな
ってい う、ね、普遍的なあれだと思う映画だと思います、うん、プロレスファンしかわからないとかじゃ全然なくて、プロレスという枠の中で、うん、そういう親子の物語であったりとか、
うん、そう、
仕事とは何か、労働とは何かみたいなことまで、
ね、なんかいろんなね、切り口があってね、奥さん目線、うん、子供目線、ね、うん、僕らの同世代の男目線っていう、いろんな見方ができていいかなっていう。
僕の好きなものが全部詰まってました。まずね、主役が友達の忠志っていうね、そうそう、特殊な設定で、はい、かつ奥さんが、はい、このまたね、木村佳乃さんがほんまにいいお母さんで、
本当にね、素敵な人。
素敵な人で、うん、またね、散髪屋さんじゃないですか、設定が。うんうん、僕散髪も好きなんですよ。
あ
昨日も行ってきたんですけど、はいはい、で、京都の利用組合の顧問やってるんですよ。
知らなかった。いろいろやってるね。
いろいろやってるんですよ。しょっちゅう。
利用じゃなくて利用の、ね。
利用なんですよ。利用で。
顔剃りある方、
ね。顔やる方ですよ、うん、で、もうしょっちゅう2週間に1回は行ってるんですよ、あんま行く必然性のない髪型してると思うんですけどよー行くんですよ、そうだ、
もうその辺ちょっと永田さんイズムを感じます、
ね、永田選手は散髪、
永田さんも散髪行ってきたんですけど、おお行ってきたよみたいなこうね、ツイートとかインスタ上がるんですけど、はい、あんまり変わってない
ビフォーアフターが変わらない永田裕二は永田裕二スタイルなんですよ、はい、その僕の好きな散髪屋という要素も入ってるし、はい、で、去年ね、私も長女が生まれたんで、はい、うん、やっぱりね、親子関係を描いてる映画っていうのはぐっと来るんですよね。
そうですね。まあ、あとはこう仕事でね、うん、行き詰まってる、
そうそうそうそう、
苦しんでる、同世代のね、男性目線もあるし。
そうなんですよね。うん、その、寺田心くん演じる翔太は、うん、まずそもそもね、お父さんの、パパの職業を知らないんですよね。うん、
まあ、この、親が言わなかったんですよね。
言わないん
でね。隠しててね。
隠してて、うん、その、お父さん、大村隆史ですよね。
はい、
大村隆史はプロレスのこと大好きで、うん、それは別にベビーフェイスでチャンピオンであろうと、うん、ヒールになろうと、うん、変わりなくプロレスのことが大好きなんだけれども、うん、ただやっぱりその悪役レスラーをやっているっていうことは言えないのか。
うん、だから大村隆史も10年前はエース。
エース
チャンピオンで、やっぱりね、その時のね、輝かしい記憶っていうのが、うん、自分の中に残ってて、うん、ヒールっていう自分の今の現状に、うん、自分の仕事に誇りを持っててないんじゃないかなと思うね。
プロレスは好きなんだけれども、
だけど今自分がやってることに納得してないっていうか、
うん、
まあ、その中その心境がの変化が劇中の中でね見られていくし、うん、そうだからこうね、この本当にこの映画のプロモーション聞いて、住田くん、うん、100本超えたからね。
100本です
か？ G1 終わって1日オフがあって、もうそっからで休みなしで、次のシリーズまで、この9月のシリーズ始まるまで、3週間で100本。
3週間で100本ってことは、1日5本ペースで。
うん、2泊3日で名古屋大阪行ったんだけど、はい、その時40本。
40本
?40 本、本当に。でも多分ね、最終的には110か、110ちょっと超えたぐらいかな。
なるほど。で、ハマグリ顧問の辺でこれ2本分ですからね。
そうそう。プラス2。
プラス2で。
前回映画触ってないじゃん。
でもね、前回聞いた人は、
人間たなしに興味を、ね、
人間たなしに興味を持ったんで、映画のこと全く言うてないやないかということで、改めて興味持って、今回も聞いてくれて、明日の映画を見に行ってっていう。
ね、本当にでも、こうやってね、映画の見どころとか、
はい、
この、やるんですって言って、いっぱい宣伝したんですけど、はい、未だに、やっぱこう、なかなかね、本当に映画があるっていう、こう、情報が伝わんないんだよね。
ああ、そのプロモーションしても、は
い、しても。楽しい映画出るのみたいな、こう、ツイートがね、いっぱい流れてきて、はい。
なんとしてもね、
情報って伝わりにくいなと思って。
この京都では明日から東宝シネマズですか、うん、
はい、
2畳ですかね、うん、でやってるんで、で滋賀県だとイオンシネマ草津と。
草津
ということで、
立命館大学の学生は非常に行きやすい、
行きやすいとこですよ、ね、2畳なんて今立命のねロースクールがもうすぐ近所でできてるんで、で草津はね琵琶湖草津キャンパスがあるんで、うん、我々の後輩は
駅1個横ですよね、南草津ですもんね。
あ、そうですか、イオンシネマ草津は南草津ですか、ね、皆さん
もうこれ立命館大学の学生さんはですね、うん、
必修科目にしていいんじゃないですか
もう OB を、ね、OB をちょっとね、
法学部の必修科目にして見たら2単位取れるみたいな、
それ言っとこ。僕なんか今年立命館の、はい、100周年ですかね。
あ、100周年なんですか。
はい。応援なんか、応援大使かなんかになっちゃって。あ、
それやったらなおさら。
なおさら。
ねえ。
はい。こう立命館と棚橋のこの
コラボで。
コラボで。映画も必須っていうことね。
やってほしい。
やってほしいですね。
いいですよね。
先輩が映画出るからね。
本当にね、普遍的な、うん、メッセージがあって、うん、何でもね、例えば、おとぎ話でも何でもそうですし、うん、昔話とかでもそうですし、うん、僕ら子供の時に親から教えてもらった話とかでも、うん、あるじゃないですか、小太りじいさんや何とかでも、うん、結局、メッセージがあって、それは、その設定に、まあ、名を借りて、はい、そういう設定にはしてるんだけれども、メッセージとしては、例えば嘘はついちゃいけませんよとか、
そうそうそう
そう、そういう話やったりするわけで、う
ん、僕も昔話大好き、
ね、読み聞かせしたりしてるわけですよね。
そうそうそう、なんて言うんだろう、なんで好きかって言ったら、うん、その結末をね、うん、ちょっとね、読者に投げかけるところが好きというかね、うんうんうん、意地悪なおじいさんがいて、うん、優しいおじいさんがいて、うん、でこういう結果になりました、あなたならどうしますかっていうね、うん、結末は言わないけどどうしますかみたいなね。
なんか2匹目の土壌を狙うじいさんが偉い目に遭ったりするじゃないですか。
そうそう。
人生ってそういうもんですよみたいな。
そうそうそうそう。教訓が含まれて
て、ね。教訓が含まれてて、今回はプロレスという設定ではあるんですけれども、うん、まあそのね、息子の寺田心くんに、棚橋くん演じる大村隆が言われるわけじゃないですか。
そう。
そういう悪者のパパなんて大嫌いだと。
うん、
そういう悪役レスラーっていうのを否定されるわけですけれども、うん、私も見てて、ねえ、パパが下ネタディスクジョッキーなんて大嫌いみたいなことをね、まだ1歳4ヶ月で言われないですけど、
はい、
まあね、僕は下ネタも喋ったりもするんで、
はいはいはい、
言われる日が来るのかなとか、うん、悪徳弁護士なんて大嫌いって、ね、いや、悪徳弁護士ないですよ。でも相手方にとったら悪徳弁護士と思われてることもあるかもしれないし、
そう、立場的に、
立場的にはね、
あるかもしれない。
うん、
ねえ、
みんなだからいろんな役割があるわけじゃないですか、うん、その
そう、ね、
世の中って社会における大人になったら、
うんうん、そう、
でその学生時代自分が思ってたこうなりたいああなりたいっていう、うん、自分に慣れてない部分もあったりとかして、うん、その中でもやらないといけないこともあるし、自分しかできないこともあるし、生きていけないこともあるし、
で家族も守らないといけないっていう、うん、ところでね、
でもその何かをやらない、そういう選択をするときに、
うん、
子供のせいにしたりするときって、僕なんてまだ新米の父親ですけど、
うん、
たまに、ああ、こういう仕事したくないな、うん、娘の前でもこういうことするべきやない、みたいな、なんかね、でもそれって、自分がやりたくない仕事を、
うん、
その子供のせいにしてる部分があったりするかなっていうのを、自分では気づいてなかったの。この映画で、ある場面で、
うんはい、
ね、棚橋くん演じる大村隆がある決断を一旦したときに、うんはい、木村佳乃さんが言ったセリフがあって、うん、子供のせいにしないでよみたいなことを言った部分があって、それ聞いては、俺もなんか仕事を選ぶときとかに、
うん
うん、こういう明らかに自分のね、
うん、
気持ちというか自分で判断したことを、うん、子供もきっとそう思うとか、子供のためにもこれはせん方がいいみたいなのは、うん、それ口実にしてるんちゃうかなとかっていうのがあったんで、
う
ん、
そうか、うん、すごいやっぱ見るとこは切り口がやっぱ違うね
そうですか。
うん。やっぱ、そのフックが、どこの言葉に、心にフックするかっていうのは多分、うん、あって、
うん、
そうか、そうか。確かにね、言い訳してるうちは成長ないっていうのはね、
うん、
あるかもしれないね。うん。
で、あとね、もう一個、僕がすごい好きなセリフがあって、うん、これもね、木村佳乃さんのセリフなんです
よ。木村佳乃さん、いいよ、もう、本当に、
ごめんね、棚橋君のセリフ。
いや、いいわ、もう、Q様のね、本当に、出てるあのまんまの人。裏表がない。
Q 様、あれでしょ、一滴よね。
一滴よね、一滴よね。Q 様出てるの俺だった。
そうそうそうそう、一滴よね。
一滴よね、出てるあのまんまの人。
もう、滲み出てますよね、うん、人柄が。
もう、ほん、天真爛漫でキラキラしてる人。
で、
う
ん、木村佳乃さんが、その、ね、子供がパパ嫌いだ、悪役なんて嫌だって言った時に、うん、大人になって好きなことを続けるってすごいことなんだよって言って、うん、子供にパパのやってることはすごいことなんだよ。パパはプロレスが好きで、大人になっても好きなこと続けるってすごいことなんだよっていうのも、うん、このセリフを、同じセリフを、ビートたけしさんが言ったこともあって。
へぇ
ー。そうなんですよ。杉作慈太郎さんがね、
はいはい、
たけしさんのクイズ番組出た時に、うん、ガダルカナルタカさんが、その、たけしさんを補佐するような立場でいらっしゃったらしくて、うんうんうん、で、杉作さんを紹介するときに、はい、この男はね、いい歳してくだらない漫画とくだらない映画ばっかりやってるんですよって言ったら、たけしさんが、大人になって好きなことを続けるってすごいことなんだぜ、みたいなことを言ったのが、杉作さんは、うわぁ、もともとたけしさん好きでね、うんうん、たけしさんそれを言われたことがすごい嬉しいっていうこと。
いや、報われたでしょうね、うん。本当に救いのある言葉というかね。
その同じセリフもあるんですよね。
いい話。いい付加価値を、映画にいい付加価値をつけてくれる。
うん、一旦 CM を挟んで、まだまだパパは悪者チャンピオンの話を続けます。隅田竜平のハマグリ五門の編。今夜は、新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋博史選手にお越しいただいております。
はい、主演映画が公開間近の棚橋博史です。よろしくお願いします。
パパ、悪者チャンピオンというわけで、ね、で、当然ね、フィクションなわけですけれども、はい、棚橋博史にとってのノンフィクション的な要素がある映画ですよね。
うん、そうですね、その、まあ、かつてのエース、はい、エースで、で、怪我が原因で一戦に戻れなくてっていうところが、うん、新日本プロレスのリング上の棚橋とすごいシンクロしてたとかありますね。
うん、で、うん、棚橋くんはヒールだったことはないと思うんですけど、うん、ただ、ベビーフェイスのはずが、ブーイングを浴びせられるという時期が、うんうんあったじゃないですか。
ああ、不思議な時期がありましたね。
不思議な時期がね。
まだまだ消せないって
。チャンピオンになった時に。
チャンピオンになったでしょ、うん、で、ビジュアルもいいでしょ、
う
ん、
あ、自分で言う。
悪いとこないのにブーイング来るみたいな、ね。
ブーイングが来る時期が。
なんで
って、ね。結構ありましたよね。
はい。3年
?3 年って。はい。あっさり言いますけど結構長いですよね。
長いですよ。もう本当にいい加減ね、しつこいなと思ってる、ね。普通の人だったら廃人になってるからね。
その、ね、ヒールレスラーっていうのはこの映画でも出てきますけど、はい、まあ、ブーイングブーとか、帰れとか言われてなんぼっていうようなところがあるんですが、うんうん、その、棚橋くんの場合は、うん、そうじゃないシチュエーションでしたよね。
チャンピオンでね、いいもんにいるのに、うんあいつ嫌いみたいな、ね。
嫌い。
生理的にちょっと無理みたいな
時期があって、そっから巻き返してきての、はいうん、今のエースとしての地位を確立したわけで、
うん、もうでもそのどんどんファンも入れ替わってるし、うん、棚橋ブーイングされてたっていうこう事実確認がもうファンの中でできてないかもしれないね。知らないファンが多いから。
ああ、そっか、その間の連続性がない、うんうん、もう今はもう。
もう都市伝説ぐらいになってるかもしれない。棚橋昔ブーイング打ってたらしいよっていうね。
それはね、その元々の新日本プロレス、うん、アントニオ猪木的要素を棚橋くんが否定したと。
そう。
いう部分があったんですが、うん、で、またそっから時を経て、うん、今度は棚橋選手が今出てきた、ね、ケニー・オメガというチャンピオンに対して、新日本プロレスはそういうもんじゃないよと、また、
そうか。
こう、歴史は繰り返すというかね。
皮肉だね。
皮肉なもんなんですけど。
そうそう。ね、この間、その、ね、前回、清水くんが言ってくれたけど、はい、こうやられながらもね、向かってくところが猪木的なね、
そうそう
猪木さん的な、ものが見えたっていう、ね。
イブシさんとの G1 決勝戦、日本武道館大会、う
ん、
はい。
うん。もう、猪木さんのパネルを外したのはね。
そうなんですよね。新日本道場にあった、猪木さんの、はい、まあ、新日本プレスの象徴である創始者、はい、アントニオ猪木のパネルを、
うん。パネルを。だからもう、猪木さんも別団体でね、頑張られてるし、もういつもの飾っとく必要ないじゃんって言って、外そう。っていうことになって。
そして、小林邦明さんが、
まあ。小林邦明さんですね。くれぐれも言ってきますけど、まあちょっと情報がね、やっぱりこう、伝達しにくいのか、棚橋が外したようになってますけど、僕は計画犯で実行犯は小林邦明さんですからね。
そうですよね。
トラハンターですから。
そうです、そうです。
これで刑を軽くしてください。
ね、法学部、ね、棚橋選手、はい、法学部出身ですけども、はい、法律で言うと、共謀共同正犯ということで。
あ、そっちになるんですね、うん。これ実行犯と計画犯はどっちが罪が重いですか
実行犯だけ罰したら、はい、それは犯罪の実態に合わない、
うん、
実際に計画をほとんど重要な役割を果たしたのは、はい、指示出した方やろ
僕ですよ、ね、
ということで、そうですよ
どっちも一緒に罪、
まあ、同じ計量的にはなるわけで、うん、実際外したのはトラハンターなわけですけど、
はい、
だからそういうことをしてた棚橋選手が今度は棚橋選手が、まあ、新日本プロレスの象徴的な存在に今なってるわけで、
う
ん、
そう、
それと違う方向に行きつつある、まあ オケニーオメガ
さん。今、新日本プロレス全体の流れをね、
引き戻そうとして。
戻すというか、正すというかね。
やっぱプロレスって面白いですね、そう考えたら。歴史は繰り返したりとか、心理戦であったりとか。だからそういう本当にプロレス的な要素っていうのが、もう組み込まれてて、プロレ、あの、戻しましたよ。戻したよ。だから今ね、やばいなって思った
。僕今、会議的な目で。
またプロレスの話するんかっていうね、目を、棚橋くんがしてたんで。そう、やっぱり、プロレスってね、本当に僕も35年、35年どころじゃないか、もっと見てるわ。38年ぐらい見てますけど、人生を学ぶ部分があると思うんですね。やっぱり、生きてると、私も41年、1年ね、生きてると、ロープに振ることもあれば、ロープに振られて走ることもあるし、技をかけることもあれば、技を受けることもあるし、っていう日常を繰り返して、その、やっぱり人間関係ってそうじゃないですか。はい、あの、自分の技ばっかり仕掛けてたらし。
人間関係はね、受け身の取り合いですよ、本当にね。ね、うん。
そうですよね、受け身を取ったりとか、その受け身の、まあ、それこそ間合いとか、その人間関係のコミュニケーションもそうやと思うし、だからそういうことって、でもなかなかね、あの、子供に伝えるのって、難しい部分が、
いやー、難しいね。
あります
よね。How to がね。
How to まで。あ、このね、映画は親子の、はい、親子映画でもあるんですけど、はい、棚橋くん、お子さんお二人いらっしゃるわけですけれども、映画はご覧になられたんですか？
あ、まだ見せてないですね。はい。
なんかドキドキしません？映画見てもらうの。
いやー、ドキドキしてなんか、あの、嫁と子供がちょっと一緒に行ってくれればなと思って、タイミングは見てますけどね。
はい、内覧用 DVD とか見てないんですか？
まあ、見せてないんですよ。もらってないんで。はい。うん。
あ、そうだ、あの、上のお子さんは、
はい。
あれですよね、もう映画デビュー。
あ、そうそう、仮面ライダー映画に。
出演するっていう。はい。棚橋くんが仮面ライダー好きがこうして。
こうして、はい。
娘さんが。
が、仮面ライダーの映画出るっていうね。
ね
え。うん。ねえ、僕よりも先に全国劇場公開映画に。
そういうね、芸能界に、はい、まあ、今後また本格的に進まれるのかどうかっていうのは分からないんですけど、
うんうん、
心配じゃないですか？
いや、心配ですけど、うん、まあ、本人が、ねえ、やる気ならば、やらせてあげるのもね、愛かなっていう気がしますしね。
なかなかね、高校生、
あ、中学3年生。
中学か、中学3年、中学3年だったら、
うん。
うん、この映画を見たら、
うん、
そのメッセージというか、その、表層的な部分じゃない部分も、わかるのかなと。
うんうん、
下の男の子は、
中学1年生。
あ、中学、二人とも中学生だったら、
うん、なんかもう出てるってだけで笑っちゃいそうな気がしますけどね。
そう、あのね、お父さんが演技してるっていうのを、その役者の、もともと役者のね、子供とかだったら自然に受け止めると思うんですけど、そうじゃない。
言葉いい感じになるかもしれない。
多分ね、
うん。でもね、すっごい、その演技レッスンを、まあ、そのね、試合と練習の合間ですけど、あの、一生懸命やったのはなんてかっていうと、その、脚本を読んだ時に、ものすごい、あの、いい話だなって思ったんですよ。でも、その主演が棚橋で、で、僕のね、演技が邪魔して、ストーリーが入ってこないとかになったら、最悪だと思って。だから、その、あくまで自然に、物語を邪魔しないように、自然やったやろ？
いや、自然やし、これは棚橋くんやからこその、うん、
もっと言って。
映画になって、てますよ。本当に。
みんながね、すっごいそこ心配してて、ファンの人も、田中さんセリフ噛まなかったですかみたいな。いや、噛んだら使わないから。それは NG だから。
噛んだ部分はね。
なんで噛んだとこあえて使うのっていう、ね。
だからね、その自然な感じが、演技、当然してるんだろうけれども、そのままの田中博士が、また自然で。
そう。なんか、本当に、その、主演だから、なんかちょっと、なんか癖があった方がいいのかとか、うん、大村隆ってどういうキャラクターなんだろうって思ってたんだけど、うん、最後まで大村隆っていう人間に色がつかなかったのね、うん、本当に無色透明のままもう最後まで終わっちゃったっていう。でもなんか監督さん曰く主演っていうのは周りの演者さんの演技を受けて返す立場、受けて受けて受けて返す立場から、立場だから主演は受けの演技ができないとダメですよって。
そのね、プロレスのスタイルが、 生きてたと思うんですよ。反映されてるんちゃおうかなっていう、棚橋選手はそうじゃないですか。
う
ん、他の選手を引き立たせて、盛り上げて、うん、その上でまた、それをまた上回るっていう。うん、そう
一番残酷なスタイル。
残酷なスタイルの中で。
イブシが気づいたという。
いやー、引き立ててましたよ。木村吉野さんもそうやし。
でも最後は全持ってくみたいなね。
もう、あの、素晴らしい映画です。パパは悪者チャンピオン。はい、このラジオを聴いている皆さんは、ぜひともご覧いただきたいと思います。隅田隆平のハマグリ顧問の編。この番組は、ポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。そして、なんと、この番組から重大発表がございます。隅田隆平のハマグリ顧問の編。秋からは、90分に復活いたします。ナイターオフの期間中はですね、木曜日19時半から21時まで。90分のたっぷり、いろんな話ができたらなと。
ま、ちょっと。ちょっと。僕が出てるとき30分で。
はい、
次。
いや、
ちょっと。
あのね、当然、棚橋くんにもまたお越しいただいて、1月に来てくれたときは90分やったじゃないですか。
あ、そうか。
あの、棚橋くんはこの番組の年にレギュラー。
もっと増やしてもいい。
いや、もうあのね、京都大会の時にいつもね、私便乗してまして。
あ、そうか。
あの、棚橋くん出てくれへんっていうことをいつも言ってるんですけれども、うんうん、またぜひとも、
ぜひとも。
90分バージョンでも、はい、ナイターオフでも。
ね。今度は映画の反省会でもしましょうか。
そうですね。今度出ていただくときは映画を見て、はい、映画の感想を送っていただければなと、
うん。いやー。じゃあちょっと短いスパンで来ないとね。
そうですね。ね。その映画、パパは悪者チャンピオン、明日から公開でございます。
じゃあ最後に、ハマグリ顧問の編をお聞きの皆さん、愛しまーす。
二週連続、お疲れ様でした、田中
君。ああ、隅田君ありがとう。本当約束守ってくれて。がっつり映画
行きましたね。
途中さ。
そうそう、やばいなと思ったんですよ。
ちょっとプラス戻りそうだったら。
なんか、ケニオメガの話ちょっとしちゃいましたね。
僕、目で分かった。
目で、ね。
おい、戻せよ、みたいな。
戻せよっていう部分を組んで、ちゃんと、パパは悪者チャンピオンの、
はい、
ね、あ、そうね、うん、本編で話すの忘れたんですけど、うん、このパパは悪者チャンピオンはヒールレスラーを描いた、うん映画ではあるんですが、うん、そのね、ヒールの役割っていうのが、うん、ほんまに、この映画を見る子供、ね、うん、ほんまにそこそ小学生とかだったら、うん、なかなか、ね、理解できなかった人もあるかなとか思うですが、うん、この映画の子役のヒールいるじゃないですか。
はいはいはい。悪いやつね。いけすかないやつね。
いけすかない。
あの、かっこいい子。
あのヒールがいいんですよ。
うん。でもあれも昔のトラディショナルな形だよね、ね。
トラディショナルなヒールを演じる子役がいて、うん、でもあの子役がいるから、寺田心くんが映えるっていう、
う
ん。
そうですね。
部分があって、なんでもね、そういう。
じゃあリング上のヒールベビーに対して、私生活でもこうヒールベビーっていう相対的なものでね。
そう。
映し出してる
んですよ。映し出してて、ね、で、果たしてあの子らは、その自分らの役割を、その、どの程度分かってヒールを演じてるのかどうかとか、やっぱり、プロレス、でもね、プロレスっていうのを、プロレスを題材にしたら、まあ、偶話じゃないですか。
うん。
うん、
そうですね。
うん、
いやまさかな。いや、でも、なんか、うん、この、もう非常にいい映画なんで、うん、なんかこう、青少年、とかの推奨映画にも、うん、選ばれてて、
あ、そうですか。
小学校のお子さんに見てほしい映画とかにもね選ばれてますよね、うん、
僕もね、うん、見せたいですね。その娘がまだ1歳ですけど、うん、もうちょっと大きくなったらこういう映画を見せて、うん
はい、あとこの映画の上映期間とか、はい、映画の、上映館の件数とかもすっごい増えたんですよ、はい。最初に30件か40件ぐらいだったんですけど、それが70件になって100件、うんもう、言ってるというかね、プロモーションの成果が。
プロモーションの成果で。
はい。あとは、こう、見ていただいた皆様の
口コミですよね。
カメラ
を止
めるな、みたいな。はい。逸材を止めるな。
逸材を止めるな、っていう。
はい。
あ、この番組でも、うん、そういうの上映会はできないですけど、うん、僕が見に行く日を、ツイートしますんで、ああこの何月何日、東宝シネマズ2条の何時からの回見に行くんで、
はい、
みんな一緒に見に行きましょうっていうのをやりましょうよ。
ああ、それ僕気づいたらリツイートします。
あ、お願いします。京都で見ようよっていう。はい、ねみんなで見ようよっていう。
いいですね、
うんはい。そういうのもやっていきたいなって思います、
ね。またその映画がね、その 入り口で、はい、プロレスがね、好きになってもらえる人も、逆パターンもね、いるだろう
し。あ、そのパターンも逆輸入型というか、ね、映画から入る。
そうそうそう。映画ファンで、うん、いろんな本、作品見て、うん、プロレス好きになってくれてもいいし。うん、でもなんか、この映画の、方と喋ったんですけど、はい、やっぱ映画っていうジャンルは、やっぱ女性が見に行く方が多いらしいですね。
女性の方が多いですか
ね。女性の方が7割って言ってましたよ。全体の7割が女性のお客さん。
ああ。
だから映画、そう、会を支えてるのは、館、うん、を支えてるのは結構女性だっていう話でね。
うん、僕もね、一人で映画行くことが多いんですけど、うん、その、一人で映画見に来てるのは女性の方が多いかなと思いますよね。うん、男で一人っていうのは結構少なくて。
僕も結構一人で行くんですよね。巡業中に午前中空いたからちょっと映画見に行こうかな、みたいな。
めっちゃ目立つでしょ。
いやいやいや。仮面ライダー映画。
前に棚橋くんいたら気になってしゃあないですよ、そっちが。棚橋おるわ、っていう。僕、
神戸で君の名は見に行きましたね。一人で。
え？
はい。
一人で？
一人で。
うわ
ー。でも一人映画って集中できてなんかいいっすよね。
ああ、そうですよね。
まあみんなでね、見に行って後でワイワイ騒ぐのも楽しいですけど。
映画ってでもね、その、今回のね、このパパは悪者チャンピオンでもそうですけど、うん、見てる途中って、プロレスと違って、うん、プロレスって見ながらその観客がわーとかギャーとかって言うから、うんはい、試合してるレスラーが、よし、今日、いい感じだぞとかっていうのを、うん、その、実感しながら、観客の空気というか、うん、うん、今日の客は、どういう表現をされるのかわかんないですけど、うん、重たいなとかなんかなとか、うん、そういうのがわかるジャンルやと思うんですけど、うんはいはい、映画って、わかんないでしょ？その試写会とかもあったわけでしょ？うん、その時って、うん、まあみんな黙って基本見てるわけじゃないですか。はいはいはい、カメラを止めるなとかって途中で映画の、まあ、面白いシーンがあったらみんながわーって笑ったりとかして、うん、結構特殊な映画ではあったんですけど、うん、そういう映画ではないわけじゃないですか。
はいはいはい、
どういう感触でその試写会の時とかっていらっしゃいました？
そうですね。もう、でもやっぱりこう、自分が出てるにもかかわらず、はい、その、やっぱこうストーリーに引き込まれていって、結構泣いてましたね、自然と。
あ、自分で。
自分で出てんのに。ああ、いい映画だな、とか。あとはそのストーリーももちろんそうなんですけど、はい、撮影の記憶に戻っちゃって。
あ、そっかそっか。この時の裏側を。
この時大変だったな、とか。この時朝6時半に起きて、はい、ね、7時半に現場入って、はい、8時にパイルドライバー食らってたな、とか。
早朝パイルドライバーで。
そうそうそうそう。
昔元気が出るテレビで早朝バズーカ。早
朝バズーカ。最高だったね。
早朝パイルドライバーもきついですよね。
きつい。クミン、うん
早朝パイ、あ、それを思い返してみたら。
ああ、大変だったなと思ってね。自然とこう。
パイルドライバー食らってるシーンは8時半。
ああ、そうですね。もうちょっと早かったかもしれない。あとで、スイートゴリラ丸山っていう。
真壁選手演じる
の、はい。のスパイダージャーマンも結構朝方だったんで。
早朝スパイダージャーマン。それ聞いてなかったから、それをもう一回思い返しながらまた見たらまた僕も泣けると思います。あ、この時棚橋くん大変やってんやろうなっていう。
早朝やぞと。
早朝にね。
体は温まってたとしても、うん、気持ちが出来上がってないから。
出来上がってない。
僕らはもう6時半の男だから。
プロレスでないですもんね、その、うん、早朝から大会があるのは、うん。いや、ほんまになんかね、その、何年見ててもプロレスって分からんし、楽しいし、うん、考えるなっていうのが、ね、昨日、まあ、当然これ聞いては分かると思うんですけど、うん、日本撮りですわ、今回は。うん
はい、
まあ、当たり前ですけど、
ね、
日本撮りをしておりまして。
昨日大会ね、京都市大会、久しぶりに見に行って。
いや、見に行って、ね、でね、地方大会っていうのをしばらく見に行ってなくて、うん、大阪城ホールであったりとか、うん、大阪府立体育館であったりとか、ね、両国とか、ドームとか見に行ってて、久しぶりにそういう京都市体育館で見て、ハンナリーズアリーナですかね。
うん、
見てて、ああ、ええー、な、地方大会ってええな、うん、プロレスの原体験というか、うん、その自分が中学生、高校生の頃に、府立体育館に来るのを、もう何ヶ月も前から、うん、そのね、週刊プロレスとかで、2月のシリーズ、2月8日、京都府立体育館大会ってなったら、もうそっから何ヶ月、ずっとそのことだけを楽しみに生きてて、僕あのね、中学生とか、 特に中学生の頃は、一、うん、日のほとんどをプロレスについて考えた時期があったんですよ。
変態やな、すごいな。
変態で、まだ、田中がまだプロレスに目覚める前に。
そう、僕は高校1年か2年ぐらいでガッツッと余ったから。
ね、言ってたと思うんですけど、うん、僕はもうその時期、中学ぐらいの時に、もう巡業ノートとかを勝手につけてて、勝手にね、九州巡業するシリーズとかを設定して、はい、そのね、福岡国際センターで。
コース取りしてた。
コース取りして、最終戦がビッグマッチでタイトルマッチやって、はい、その前は大分県の、あれな、荷上町ですか。荷上町。荷上町。
体育館
みたいな。体育館
では今もうなくなっちゃったけど。
もうなくなりましたけど、はい、そこで前哨戦みたいなのを自分で組んで、うん、マッチメイクとか組んでっていうことに、ほぼ起きてる時間を費やしてる時期があって、その頃の僕は、ほんまにもうプロレスが好きすぎて、うんうん、その巡業が、京都大会が楽しみで、うん、でも楽しみな分、喪失感がものすごく大きくて。
大会終わった後のね。
もうね、ああ、あと2試合で終わる、セミファイナルの時、あと2試合、メインで、ああ、あと1試合やってなって、でもう終わった後っていうのが、もうほんまに、俺は、何を糧に生きていったらいいみたいな喪失感があったんですよ、子供の頃はね。でも、大人だったらさすがにそれはない。
まあまあ、今いろんなところからね。
今そんなこと考えてたら。
情報を入れれるから。
やばい大人じゃないですか。一日のほとんどそんなこと考えてたら。まあ仕事のこともあり、家庭のこともあり、いろいろ悩んでたりとかっていう中で、あ、来週そうや、来週の水曜日プロレスやっていうのを楽しみにやってきて、うん、でもね、子供の頃はもう一秒も見逃したらあかん思って見てて、うんうん、もう、便意を催したら、これは、あの、休憩時間まで持たんから、でも、一秒も見逃したらあかんから、第3試合と第4試合の間でパッてトイレ行ってとかダメなんで、あったんですけども、今も、まあ別にそこまで思わない、いい意味でね、でもビール飲みながら、昨日はね、あの、ちょっと妻と行く予定だったんですけど、行けなくなって、友達の柳田さんっていう人行ってたんですが、飲みながら、わーわー言いながらね。
ビール飲んだら尿意もありますからね。
あるけど、ああ、ええなとか思って、ほんでね、前座で、ヤングライオンたちが走って、リングに駆け上がってくるのを見てて、ちょうどですね、もう20年ぐらい前になりますかね、棚橋くんがデビューして、京都市体育館大会があったんですよ。デビューした年に。で、その時に僕見に行ってて、声かけたんですよ。もう忘れてると思うんですけど、あの、試合終わって、で、セコンドに着いた棚橋くんに、
話しかけた？
話しかけた。棚橋くん頑張ってやーみたいな、はい。ここまで頑張る思わんかったわ。そこまで頑張れないぐらい頑張ったんですけど、その時頑張ってやー、大変やろうけど頑張ってみたいなこと言ってた、その棚橋くんがオーバーラップして、
はいはい、
でその目線で今のヤングライオンを見て、うん、うわー、そういや、そういうことあったなーとか思って、うん、その時まだ司法試験の勉強を始めて、2回ぐらい落ちたぐらいの、まだ、うん、そっからまだ7回を、あ、6回落ちるとは思ってなかったんで、気楽に見てたんですけど、だからそういうのもいろいろオーバーラップしつつ、
その時俺が住田くん頑張ってねって言ってても、違う未来になったかもしれないね。
そうそうそうそう。
もう少し早く受かってたかもしれない。
受かったかもしれないし、だからそのね、地方巡業の、今回はその喪失感というよりも、その2時間を思いっきり楽しんで、うん、あ、プロレスの原体験ってこうかなっていう、うん、僕初めて見たのが幼稚園の時に、前場をおじいちゃんに連れて行ってもらって。
前場。
前場、うん。あのね、宇治のボーリング場の特設リングで、
はい、う
ん、
屋外
の、あの時も、その時は僕ね、幼少期の体験にすごい楽しい体験として残ってて、だからそれを見てたら、うん、あの、昨日の大会も、うちの妻は友達の子供で、1月の収録の時に来てた、
はいはい、
男の子いたじゃないですか。
うん、いた。
彼が、あの、見に来てたんですよ。
ああ、嬉しいね。
見に来ててね、花道のところで、そのね、あの、内藤選手の試合の時に、あの、内藤選手がその、もうその子1年生で、うん、すごい可愛い子なんで、見つけて、うん、こうハイタッチをしてくれてたんですよ、うん。で、ハイタッチをしてる瞬間に、その隙に、鈴木くんに襲われるって。
大丈夫か。
ほんでね、めっちゃそのリト君って言うんですけど、リト君が落ち込んでたらしくて、僕のせいで。
僕のせいで内藤がやられ
た。内藤がやられたって、ずっとへこんでたって。
内藤が僕にね、タッチしてくれてる間に後ろから鈴木くん来ちゃったから。
そうなんです。
大丈夫かな、トラウマにならないといけない、ね。
でもそういうのって一生残ると思うんで、そういう、なんか楽しい原体験に戻れて、やっぱりプロレスって楽しいなぁ。
いや、昨日もね、小さいお子さん多かったしね、いいなと思って、うん、
そういうお子さんにもね、はい、ぜひ
ぜひ
またこのポッドキャストでも引き戻しますよ。
一回ね、本当にプレス行ってまた戻すっていうね、
うん、すごいですよね。あの、立命館大学に通ってた、
はい、
ね、
いやー、まさかね、映画に主演するとは思わなかった。プレスラーになってチャンピオンになるっていうところまではイメージしてたけど、うん、まさかね、映画に出て主演するとは思わなくて、ね。
映画の中でね、うん、プロテインを飲む、棚橋くん演じる大村隆史選手がいるわけですけども、はい、立命館大学の法学部の存心館の食堂で飲んでたわけですか。
飲んでた。
で、存心館の食堂でプロテイン飲んでた男が、はい、その同じ場面が映画の中で、ね、出てくるっていうのが人生って不思議やなっていう、ね。
あれもう伏線やったかもしれない。
あ、そうです。伏線なんですよ。
ゾンチカのプロテインは伏線やったかもしれない。
だからその伏線を見てた僕とかは、そのシーンでもそういうふうに感じれるわけじゃないですか。
そこで回収するんだ。
回収できるから、でもプロレスっていうのは長いこと見てた見てたで、そういうような形で、その若手の頃の棚橋くんを投影して、今のヤングライオンを見ることもできるしっていう、うんうん、そのプロレスの個別の試合でも伏線があるしっていう、うん、いろんな目線で、うん、楽しめますよね。
はい。まあね、ぜひ映画。
そうですね。
立命館大学の学生は全員行くようにと。
はい。
あの、先輩命令ですから。
先輩命令です。ね、はい、あの、単位、二単位って言いましたけど、それはあの、もらえるかどうかわかんないですけど。
わかりませんけども。
はい、それは。
僕からの気持ちで、エアに、エア二単位
を。エア二単位を。
送っときますんで。
うん。棚橋くんは、4年生で何単位取ったんでしたっけ
?58
単位。58単位取った男が言ってるわけですから。
多分僕が最高じゃないかな、その記録はね。
年間で取った単位数は。
はい。
そうです。
50単位取らなくてはいけなくて、結局4年生で60単位取ったんですよ。フルマーク。
130単位でしたっけ全部で。
そうです。
ほとんど半分ぐらい残してたってことでしょ、はい、?3 年間のう
ち。だから最終に132単位ですかね。
でもその中で、はい、そのね、でも棚橋くんはしょっちゅう大学にいたわけじゃないですか。うん、しょっちゅう大学来てる人って大概ちゃんと、うん、ね、単位を取ってるのに。
教室行かずにトレーニングルーム
で。トレーニングルームで。トレーニングしてたからっていう。
そうそうそう。
いや、なかなかそのね、うん、で主演映画、の、そう、主演俳優として、京都にも凱旋するという。う
ん、ね、頑張るよ。
いやーね、頑張らな、あきませんわ。僕は僕のペースで頑張ります。
うん。
うん、だからね、この間もね、その話をしてて、
うん、
G1 クライマックスの棚橋くんの活躍を見てショックを受けたっていう話をしてたらね、今ちょっとサブにいらっしゃる、はい、遠藤アナウンサーにその話をしたら、
はいは
い、いや、比較する対象が間違ってますよって。いや、僕は僕のリングでね。
ね。俺まだ山登れるやんっていうね。
山ね、ほとんど数百メートルでほとんどリフト乗ったんですけど、やっぱりね、自分の山があって、リングがあって、うん、自分の役割をするのが、
うん、
大事なことで、うん、それぞれの役割を果たすっていうことの大切さっていうのも、このパパは悪者チャンピオン見たら。
そう。はい、そう小さい達成感をね、こう積み上げていくっていうね。
そうですよね。うん、それは仕事でもそうやし、うん、その家族との関係でも自分の役割がきっとあるはずで、うんうん、
それが大きいな達成感ね、うん、大きな仕事につながっていくっていうね。
そうですよね。その、うんうん、小さい達成感の積み重ねがその棚橋くんが大学で、うん、ね、存心館の地下の食堂でプロテイン飲んでた、あの積み重ねが、
そう、
積み重ねて20年だったら、はい、映画になるわけですからね。
そう、もうわらしべ長者なんで。
これが一番の偶話ですよね。この棚橋くんのストーリーが。
本当にそうか。それが一番よくできた話だ。
というわけで、はい、パパは悪者チャンピオン。
はい、
このポッドキャストご覧、聞いていただいている方もぜひ。
ぜひ騙されると思って。
はい、
騙してないけど。
騙してません。
本当にいい映画だから。
はい。
ね、
思います。
はい、
じゃあ2週も本当にありがとうございました。またね、90分バージョンに戻ったらぜひ
ぜひ
ご出演いただいて、京都大会に便乗しますんで
上げておきます。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。どうも本当にありがとうございました。
よ
っしゃ。隅田ビデオの浜栗御門の編9月20日放送分のポッドキャストとラジオになります。